皆さんおはようございます。Good morning, everyone.
皆さんおはようございます。
If you were here, last Sunday at the joint service, you would notice something.
先週合同礼拝出られた方は気がつかれたんじゃないかなと思うんですけど。
And that is that, the two congregations were really, really one congregation.
ね、二つの教会が本当に一つになって礼拝を捧げるっていうことがありました。
That was a result of many people's prayers and the foundation, the founding missionaries from the past.
それは本当にたくさんの人の祈り、そしてそこをこう築き上げられてきたたくさんの宣教師、こう関わってこられた宣教師のその結果だと思うんですね。
And also, I'm so thankful for the work that Rob did.
その本当に長老教会と合同でそうやって神様を賛美することができるっていうところに至るまでにロブが本当にこうやってきたこと、mm-hmm. 築き上げてきたことっていうのはすごい感謝してしたんですね。
So many of you know, if you've been here, since the 大震災 we've been borrowing this place.
でたくさんの人が覚えてる人いるかもしれないんですけど大震災の時にからここを私たち借りることになって、mm-hmm.
And from that time, Rob was praying for let's pray for the relationship with the Chodo Kyokai and us. Please pray.
その時からもうずっとその長老教会との関係私たち KBF との関係をずっと祈ろうって言って祈ってきました、
mm-hmm. And so, last Sunday wasFruit of all those prayers and work that Rob had done.
だから先週の日曜日はその祈り、そしてロブがコツコツこう関係を築き上げてきたっていうところがの実を見たような気がしたんですね。
So we have a really good trust relationship with them.
で今はそうやって長老教会との信頼関係っていうのができている。
And we had the, you know, the KBF notes we usually have, right?
で KBF のこの KBF ノーツっていうのをいつも配ってますけども。
And Akira-san asked, "Is it okay if we?" Put the KBF notes there at the Godo Rehai so KBF people can receive those notes.
で、合同礼拝で KBF がいつも配っているこれを合同礼拝ですけども KBF の人がもらえるように置かせてもらってもいいですかと入り口のところに置かせてもらってもいいですかって聞いたんです
ね。They said, yes, of course, of course.
そしたら もちろんって言ってくださって。
And then the Godo Rehai they put it inside the Chodo Kyokai bulletin.
で長老教会の用意している集報の中に KBF のメッセージノートを挟み込んで配ってくださったんですね。
And the Chinese translator that worked with me.
そして私と、いつもペアになっている、中国語で通訳してくださる方が
It was so, such a team that
もう本当にチームになってきたなってすごい感じていて、
And that teamwork was built up by Rob.
そしてそのチームワークっていうのはロブによってそのできてきたものだと思うんですけど。
So, I just want to give thanks for all the past missionaries, even the ones who bought this land.
もうこの土地を買った宣教師、もうそこまで遡って本当に感謝だなって思ったんですね。
And their faithful prayers.
そして本当に忠実に祈ってこられた人たち。
And their conviction to obey.The great command to go into the world and preach the gospel.
そして出て行って、福音を述べ伝えなさいというそのことに本当に忠実に従って行動を取ってきた人たちに本当に感謝だなと思いました。
I expect to see us grow even more.
で私たちはもっともっと成長していきたいなと思っています。
And to become the church that really loves and cares for each other.
お互いのこと本当に愛し合ってでお互いにケアし合うそういう教会にともっともっと成長していきたいなと思っています。
And when I became a pastor here in September,
9月に、私が、ここの KBF の牧師になってから、
different missionaries and pastors gave me a similar advice.
でいろんな牧師の人が私にアドバイスをくれたんですけど、それが本当によく似たアドバイスだったんで、共通しているアドバイスだったんです、ね。
Basically, what they were all saying is,
基本的にその人たちみんなが言ってたことは、
Just relax and love the people.
人を愛してください。
And flow in God's anointing.
そして神様の油注ぎの中で、その流れに乗って進んでいってくださいって言われたんです、ね。
And so many times I reflected on that. Just relax.
もうずっとこう歩みの中でそのことを常に思い出すんですね。
And love God and love the people.
神様を愛して人を愛する。
And flow in His anointing.
そして神様の油注ぎの中にその流れに乗って、進んでいく。
And so because of the prayers of everyone.
で皆さんのその祈りによって、
that we continue to be rooted and built up in Him.
イエス・キリストに根差し、そして立て上げられていくっていうことを続けていきます。
So I'm blessed to be a leader here of this church.
この教会のリーダーにも本当に祝福されているなと思うんですね。
And continue to see us to grow.
そして私たちが引き続き成長していくっていうことを求めて
進んでいく。Even after these 29 years.
29年も経つんですね。
Yes. Of course, from here, but before.
まあ、この前、ここの教会に移って、の場所に移ってくる前からずっと考えて、
And let's look at a verse from the Bible. It's Colossians 2.
で、コロサイ人への手紙の2章のところをちょっと見ていただきたいですね。6
と
7。6節、7節。
This is a familiar one, but let's read it again.
これはまあよくご存知の御言葉ではないかなと思いますが、
it says,
コロサイ人への手紙の2章、6節、7節。
Colossians 2, 6 to 7. So then, just as you received Jesus as Lord,Continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness.
コロサイ人への手紙2章6節。このようにあなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストにあって歩みなさい。キリストのうちに根ざし、立てられ、教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさい。
It's really important that overflowing and thankfulness.
このあふれるばかりに感謝するっていうのもすごく大切なんですね。
And so as we serve one another, let's just be overflowing in thankfulness for what God has done in the past and what He's going to do in the future.
お互いに使い合うときに本当に神様が私たちにしてくださったことを覚えて感謝してあふれるばかりの感謝の中でお互いに使い合っていくっていうことをしたいと思います。
And today, Katchan will be sharing.
で今日はかっちゃんが
she'll be sharing,
シェアしてくれる
the title Growing by Becoming a Part of God's Church.
教会の一部となり成長するっていうタイトルでメッセージノートが、手元にお手元にあると思うんですけども、
God's church is not this building, but people.
そして教会というのはもちろんこの建物のことではないです。人のことですね。
And so she'll be sharing, and she'll be sharing the same foundation that Rob has placed.
で、かっちゃんが今日その、まあ、メンバーシップのことを踏まえてこの話をしてくれるんですけども、それはロブが基盤にしてきたその教えですね。それを、に基づいてシェアしてもらいます。
And last year, Rob asked Kachan to do this.
で、去年もメンバーシップの時にロブはかっちゃんにこのメンバーシップの話をしてくださいというふうに頼んだと思うんですね。
で、
やってもらいました。
We thought it was fitting for Kachan again to share.The foundation. What were we taught? What is our roots?
私たちの根ざしているところが何だったのか、その基盤っていうものをかっちゃんにそういうふうにロブが去年もかっちゃんに教えてほしいと言ったこともあって、今年もかっちゃんにそれをシェアしてもらうのがいいんじゃないかと思ってお願いしました。
かっちゃん spent a lot of time studying what Rob was teaching.Us in these foundations. よろしくお願いします。
KBF の基盤となるここを本当にロブがどういうふうに語っていたのかっていうことを見ながらかっちゃんも準備してくださいました。じゃあお願いします。
2週間前にアキラさんが、エペソの、手紙で教会とはっていうことを教えてくれてました。そして、その中に、神の家族であるクリスチャン一人一人がもうこのあここレンガちゃうわ上ねレンガのように組み合わされて建物のように教会全体が築き上げられていくっていうことを教えてくれてて、そしてアカウントビリティっていうその話もあったと思うんですね。そして KBF は1年に1回 そのアカウンタビリティというその確認をするっていう時期があるんです。そして私たちは KBF メンバーシップの更新とも言ってるんですけども、スポーツクラブの会員 とか、そういうお店のなんかメンバーシップのお店の会員とか、そういうなんか特別なサービスを受けるとか、そういうようなものじゃなくって、この一人一人神の家族の一員ということで、もう互いが互いの責任を持って、支え合うっていう、そういうアカウンタビリティというんですけども、それをことを5つのポイントから皆さんの手元にあると思うんですけども、その5つのポイントを自分自身どうかなって確認して、そして2019年度、KBF という神の家族この群れに属してコミットしますっていうサインアップをするわけです。そして一つ一つ見ていきたいと思うんですけども、一つ目、そこにあるのは、私は以下のことによって救い主として、また人生の主としてイエス様に加わりますということなんですけども、許しと希望に対してイエス様のみを信頼する。これはイエス様が私のすべての罪を十字架の血で洗い流してくださった。そしてイエス・キリストだけが私の罪を許すことができる。この方以外に救いはないっていう。そして自分はもう自分の罪の弁償は自分ではできません。その救いは自分の努力ではできません。このイエス様という救い主なる神、この方を私の人生の主としますっていう、そういう決心ですね。そしてイエス様を人生に主ってするっていうのはどういうことかなって言ったら、自分の人生のもう運転手、自分が人生を運転してたんだけども、もうこれ私運転するのじゃなくって、もうその将来全部知っておられるのは神様、イエス様あなたです。だから私は自分の人生の運転手にはなりませんって、あなたに委ねますっていうことなんですね。そしてその私に対する神様のご計画をもう、昼も夜も問わず委ねる。そこに今日はいっぱい御言葉があるんですけども、時間がないので、2個目の御言葉ですね、ヨハネの1章43節、そこがあるんですけども、その翌月イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私に従ってきなさいって言われた。イエス様の弟子の条件はたった一つ、それはもう勉強ができるとかお金持ってるとかじゃなくって、イエス様のその従ってきなさいっていうことに従うこと、自分の人生のプランを神様のプランに合わせるっていうことなんですね。そして KBF でも、もうネットを聞いて、もうはるか北海道から、もうこの神様の話聞いて、もう KBF で洗礼受けたいって、もう斉藤さんですよね、来られて、そして今度、自分の、もう、住んでるとこ置いて、神戸に住みたい。そして、もうイエス様のこと学びたいって、そうやって、神様のプランに合わせるって、そういう方がおられます。そして、次は、その一番の自分の人生の主イエス様っていうところでは、 三つ目のそのポイントは希望と平安の福音を他の人々に伝えるっていうことなんですけども、もうイエス様は私の失敗だらけの私をもう無条件に受け入れてくれて、もうその、恵み、喜び、そしてもう神の子供にされたっていうことを、もう内側からの喜び、そしてもうこれはもう自分だけにとどめておけないっていう、そのような思いで、また人々にその愛を流して、そして神様のことを伝えていくっていう、そういうことなんですね。そしてこれは、なんかシステム的にプログラムじゃなくって、本当に神様とのこのイエスを主としている、そういう神様との関係の中から力が出て、また人々に対する憐れみも出て、愛を流すっていう、そういうことが、もう、見れてくる。そういうものが皆さんの生活の中に自然と出てくるんじゃないかなって思います。そして、2個目のポイントは、私は以下のことによって、私の教会のリーダーを信じ、信頼します。まあこの、リーダー、権威ある人っていう、まあそういう、ちょっとあんまり聞きたくないなっていう、そういう人もおられるかもしれません。なんで言ったら、もうこの世の中のリーダーとか、それ、まあ、もしかしたら親でもあるし、また学校の先生かもしれんし、またもう教会のリーダーであっても、そのようなものから、傷ついてるっていうことがあるので、もうその言葉聞いただけでも強烈っていう気持ちになるかもしれません。そして権威についてもうイメージがなんか良くない。本当は権威は神様はすごく良いものとして作られた。本当はもう守るために、皆さんを守るために作られた。だからすごい良いものなんですね。だから私たちはもうイエス・キリストの皆の権威によって祈るわけです。そのすごいその権威を用いて、もうあらゆる悪から守る、まあそのようなものがあるんだけども、どういうわけかやっぱり人間、この社会では傷ついてしまうっていうのがあって。じゃあ、どのようにして健全にそのことを考えたら良いでしょうか。それが、まあ一つ目のポイントなんですけども、彼らが聖霊によって導かれリーダーとなっていることを認めるってあるんですね。見言葉ありますか？なんだ。あ、そして、私たちの期待以上に神の御心に従って、まだ自分自身を主に捧げ私たちにも委ねてくれました。これは人々、イエス様を受け入れた人々は神様に自分を捧げ神様に従う。そして今度はそのここでは人たちのことだと思うんですけど、そのリーダーたちにも捧げるっていうことをしたんですね。だから。リーダーたちは聖霊によってその教会の働きを与えられてるんですね。神様が導かれたゆえにその仕事についてる。リーダーたちはこの世の、価値観でなくて、その能力があるからとか知恵があるからとかじゃなくって、神様の導きでその働きが与えられています。そして、聖書の最初の世界の始まりの時ね、神様はアダムに、園の管理の、仕事を与えてくれました。与えられました。そして、それはアダムが、なんか、すごい、賢かったからとか、管理能力があって優れていたからじゃなくって、神様と関係があったからアダムはその神様の知恵でその管理を仕事を するっていうものだったんですね。神様のとの関係がある、それがすごく大切なんじゃないかなと思うんですね。そしてイエス様はイエス様の弟子たちもみんな一人一人めっちゃ特徴あって、短気な人もおるし、優柔不断な人もおるし、そしてもうイエス様を裏切るなんてそんなことしてしまう、もう失敗ばっかりしてましたけど、イエス様は彼らのその時の今の状態に目を向けてたんじゃなくって、今失敗してるけど、この人らは将来どういうふうになるかって、その将来に目を向けてたんですね。だから教会のリーダーももう私たち一人一人同じ人間で、完全ではありません。工事中です、だからこそ本当に祈りが必要じゃないかなと思うんですね。そして、2個目には彼らのために忠実に祈りましょうって書いてます。神様の御言葉がもう正しく大胆に語られるように、また彼らが落ち込まされるような、もうそんな暗い声から守られるように、また誘惑からも守られるように祈っていくっていうことです。そしてヘブルの13の17読んでみたいんですね。あなた方の指導者の言うことを聞き、また服従しなさい。この人たちは神に申し開きをする者として、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆きながらすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にはなりません。ロブが天に召されて、そして私もメッセージにする回数増えてきて、そして聖書を見たりとかいろいろ調べたりとかしてて、ある時にここ見たんですね。そして前までやったら指導者の言うことを聞き服従しなさいっていうところの方が目にいっとったんだけど、この人たちは神に申し開きをする者として、そしてあなた方の魂のために見張りをしているのですっていうところで、神の申し開きする人って、そこでハッと来たんですね。そしてリーダーって責任あるんやわーと思って、そしてだって神の前に立って申し開きするんやろって、そして神様の前でもう一人一人皆さんの成長を説明する責任を問われるっていうことですよね。だからもう本当にすごい働きだなと思って、だからもうお祈りなんで言ったら、私らまだ分からんこともあったりとかするし、そして、不完全なので、本当にこの与えられた仕事をちゃんと やっていけるように本当にお祈りが必要だなって思ってますので、皆さんどうぞリーダーたちのためにお祈りください。そして次は3つ目なんですけども、3つ目は私は以下のことによって教会の人たちを進んで愛し、一緒に時間を過ごします。私たちはみんな、平等に24時間与えられています。みんな24時間与えられています。その時間どう使うか、もちろんやらなければならないこと、仕事行ったりいろいろあるんですけども、けどもうこの時間は私の好きなことするでっていう、そういう時間もあったら、もうそれに集中して、もうそんな時間いっぱいあったらいいなって思うかもしれませんけど、神様 の家族と時間を過ごすこと、これを優先順位に入れてくださいっていうことなんですね。そして、御言葉は、神の、教会の活動に参加するっていうところで、御言葉はある人たちの習慣に、あ、ヘブルの10の25、ある人たちの習慣に放って、習って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているからです。ますます励もうではありませんかって、この教会の活動に参加する、まあ、あの日曜日だけでなくて、ただ礼拝来て、あの誰とも交わらないでスッと帰るというよりも、何かみんなと時間を過ごすっていうことですよね。そして、まあ、KBF ではあの水曜日は家族の食卓っていうのがあります。そしてそこで一緒に食事しながら、フェローシップできたらいいなと思ってます。そして水曜日の晩にどんなことしてるんかなってまた覗きに来てくださったら嬉しいです。そして土曜日はメンズ、月1回メンズの集まりもあるし、また、ハイキングとかそういうのもあります。一緒に時間を過ごすことで、いろいろ自分の話したり、そして悩みを聞いてもらったりとか、また一緒に祈ったりとか、今どんなことを考えてて、神様どんな働き感じてるとか、そういうことも話し、リラックスで話せできたらいいなと思います。そしてそういうクリスチャン同士の友情に優先順位を高く置くっていうことなんですね。そして人々の人生を清め修復することを神様に委ね、人々をありのまま受け入れましょう。今日ローマの15章7節ですね。ですから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさい。教会はキリストの体です。そしてそれぞれがその主体で、もう体っていうのはお互い支え合ってますよね。そして私も先日、右目に異物が入って、もういたたたってなったんですね。で眼球を傷つけてしまったんですけど、そのいたたたってなった時にどうしても手がもうこうなって、そしてもう痛いところをグーッと押さえるんですね。そして押さえるとちょっと痛みが和らいだりとかして、そして目をかばって、そしてこの体っていうのは本当にいたわり合ってるんですね。でもなんかじゃん、この人間の体はそういうふうにかばい合うよって、でも実際私ら人間か、人間の集まりやんか、もういろんな癖もあるし性格もある、もう支え合うとか、もううまいこといけへん時もあるやんって、まあそういうふうに思うこともいっぱいあるかもしれません。まあ確かに本当にその通り、現実難しいことはあります。でも一人一人本当に霊的成長のテンポって違うんですね。そして私たちがその人を自分の力で変えようってするんじゃなくって、本当に一人一人の中におられる聖霊様を信頼して、そして神様にその方を委ねて、人々をありのまま受け入れていくって、それがすごく大切なことじゃないかなと思います。人々の人生を清め修復することを神様に委ね、人々をありのままに受け入れましょう。これが、3つ目の 教会の人たちと進んで愛し一緒に時間を過ごすの最後のポイントなんですね。次は4つ目、これは、読みます。私は以下のことによってこの教会のメンバーとして経済的に教会のミニストリーを支援します。言葉はマタイ6章32の33ですね。特に33節に、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。とにかく私たちの人生というのは神の国と神の義を求めること、これはある意味神様と人を愛することに優先を置いて、そして自分の経済を自分のただ自分の思うように好きなものだけっていうんじゃなくって、神様と人を愛することに優先を置いて与えていくっていうことじゃないかなと思うんですね。そして与えることっていうのは聖書は教えてて、与えるとまた祝福来て与えられますっていう、そういう原則があるんですね。それはお中元みたいに与えたらまた帰ってきて与えられるっていうもんじゃなくって、それやったらこの間が行ったり来たり行ったり来たりで祝福が流れてきません。この神様が与えたら与えられるっていうのは、この見返りのないっていう、そのなんていうかな、お互いのこの間でなくって、こう与えたら今度はこの方は与えられたことを喜んで、じゃあ今度自分も困ってる人に何か与えようってこっちに返すんじゃなくって、こっちに違う人にまた困ってる人に与える、助ける、そうしたら今度はまたこの人たちが喜んで違う人に行く、そしてもう見返りを求めてない、ただ神様だけがそのことを知ってて、今度この最初に与えた方たちは神様から祝福をもらうんですね。もしこうだったらもうこれだけで終わってしまって、神様の大きな祝福を経験しないで人間の祝福だけもらって、そしてそれで終わっちゃうんですけども、祝福がもうどんどんどんどん流れていくように、そういうものがあって、そして自分たちはやっぱり人間はもう自分自分っていう癖があるんですね。だから自分を守らないとっていうのがあるから、そのお中元とかやったら帰ってくるかもしれないなって思って与えやすいかもしれんけど、帰ってくるって考えたら与えやすいかもしれんけど、見返りのないものに与える。この人に与えても、この人大変やし帰ってけへんよなって、そういうことっていうのは本当に自分、自然にパッてできないんですよね。やっぱりせっこいとこがあるから、なんか自分の得を考えるとかいうとこが人間にあるから、だから、毎週の献金の中、献金の時に、私らは、与える。それを、毎週、忠実に、なんか練習してるみたいな感じ。そういう、与えるっていうことがだんだん、自然になってくる。そうなんじゃないかなって思うんですね。そして、11献金っていうこともあります。11献金っていうのは、自分の収入の、10分の1を神様のものとして取り分けるっていうことなんですね。これは、ミニストリーに忠実に投資しましょうっていうマラキの3章10節にあります。そしてもうこれは神様がもうこれや これやっていっぺん試してみてっていうあのものなんですね。そしてもうそのことをすると私の人生はもう神様のものです。神様が養ってくださいます。そのことを信頼していますので、あのこのことあの神様にこれ10分の1差し上げますって、そうやってあの信仰の行動なんですね。そして神様は、あ、信仰っていうのをすごい喜ばれるんですね。だからまたそのことを祝福してくださるんですね。そしてあの考えたんですけど、まあ割といっぱいお金持っとったら、余裕があったら10分の1簡単やんって思う時もあるかもしれません。けどあのそのギリギリで生活しているっていう方は、そんな10分の1なんてあったらこれから先どうなんのってもう思うかもしれないんですけども、あの信仰に応じてやってください。まず信仰が大切と思うんですね。信仰なくてやったら結局、あ、めっちゃしんどい1ヶ月やったってなるかもしれません。なので信仰に応じて少しずつ少しずつそれをやって、そして神様の恵みを経験与えることで神様の祝福を経験しながら、だんだんその信仰を強めていって、十分の一できるようになったってなる、まあ、そんなことがあるんじゃないかなと思うんですね。本当にあのこれは祝福のものなので、あのおすすめします。私も本当に恵まれています。もう感謝いっぱいです。そして、次は3番、5番目のポイントいきましょう。5番目は、私は以下のことによって主の教会のメンバーとして主の導きに従って喜んで使います。これは、賜物や才能を探し出して役立てましょうということです。第一ペテロの 4-10 にあります。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさいってあります。みんなあの皆さん一人一人神様のギフト賜物があるんですね。そしてそれは自分のためじゃなくて人を祝福するための道具です。そしてそれは互いにお互いのために用いるためなんですね。なのでそんなん自分何があるか全然わからんわって思う方もおられると思うんですけども、とにかくそういう何かを道具なので、その道具を使うっていう何か働きに入っていかないとわからないんですね。だから自分のできることは何かなって、そうやってあの何かをやっていく、人に与えていく、使えていく、そういうのをしていくと、あの何に喜びを感じるのかとか、そんなんでだんだん自分の賜物が分かってきたり導かれたりします。そしてあの時間を割いてそれは他の人に使えるっていうことで、そういうのが見えてくるんじゃないかなと思います。人に使えることは日曜日の奉仕だけじゃなくって、もう毎日の生活の中です。あの人かあの病気になってなんかご飯作られへんやったら、もう私も作って持っていってあげるわ、もう大量の料理いっぱいすぐ作るの得意やしってなって持っていくっていうのもあるやろうし、またはもう車があるから、あのあ重たい荷物買い物行ったら大変やから、あのコストコ一緒に連れて行ってあげて何か、買ったらそれ家まで運んであげるわとか、まあ、そういういろんなあの自分のできることで人に使えていきましょう。時間を割いて人に使えていくということですね。そしてあのもし将来自分が大きく神様に用いられたかったら、あの神様はその人が小さなことコツコツとあの責任を持ってやってるかっていうのを見ておられるんですね。 そして忠実に人々に仕えているか、そして徐々に責任が大きくなっていきます。なのでどんなことでも助けるよ、協力するよっていう、そういう使える心が大切じゃないかなと思います。そして この使えることをさ、5つ目のポイントは喜んで使えるっていうことなんですけども、この全部で5つあって、そしてこの一番大切なポイントはナンバーワンの、その私のイエス・キリストが私の救い主、私の主だっていうことなんですね。ここからもう力をもらってリーダーに従うことも、他の兄弟姉妹を愛することも、自分の経済を捧げることも、人々に仕えることも、もうこのイエス様と離れてだったらもう自分の力では無理なんですよ。だから本当に一番のポイントをなくして、他の4つのポイントはやるのは難しい。ある程度できるかもしれんけども、もうギブアップってなるかもしれません。なのでもしイエス様を救い主として受け入れてるんだけども、洗礼がまだっていう方いたら、もうぜひイエス様は私の主ですっていう、その信仰を公にして、洗礼を通して公にしていただきたいなと思うんですね。そして洗礼はもう結婚式みたいなもんで、もうこの方が私の主人ですって堂々とみんなに紹介する場でもあります。そうじゃなかったら隠れた関係になってしまいます。なのでもしそのことを考えている人方おられたら、私たちにぜひ声かけてください。いろいろお話しして、また本当に一緒に祈れたらいいなと思います。そしてこの5つの価値観はKBF 独自のものでなくって、どこの教会でもどこ行ってもこれは本当に大切な価値観なんです。はい。そして、2019年神様の家族に加わって一緒に成長したいと思われる方は、この5つのポイントをゆっくり神様との関係の中で祈って、そして同意して、また4月中に、ロイドやアキラさんや私まで提出してくださったら嬉しいです。そしてサインしたらもう一生っていうんじゃなくって、それぞれも導き、神様のプランがあるので、聖霊を拒否せず導きに従うってあるので、その導きに従ってどこかに行くかもしれませんが、結婚したりまた仕事が変わったりとか、そんなのもあるかもしれません。そして、また来年、これはいつも1年の更新ですので、そういうこともあります。はい。そして、今年初めてサインアップするっていう方、したいと思っている方、そしてもうちょっと詳しく話したい、話し聞きたい、質問もなんか聞きたいなと思う人あったら、来週1時半からこの場所で、まあ、1時間だけぐらいなんですけど、ティータイムの時間、フェローシップも持ちたいと思っているので、パスターたちと牧師チームとか、また教会のメンバーの人たちと共にリラックスでお茶飲みましょう。以上です。じゃあお祈りします。天のお父さん、この5つのポイントを書かれているそのこと、神様どうぞゆっくり自分でまた見て、そして御言葉も今日は本当に早く進んだのでゆっくり読めなかったので、また見て神様が お一人お一人を導いてくださるように本当にお願いします。そして私たちは群れから離れるのではなくて、本当にお互い神様の家族の一員として支え合って励まし合って、成長していきたいなと思うので、どうぞこのことを祝福してください。お願いします。イエス様の名前で祈ります。アーメン。